ヨハネによる福音書の21章ですね。でこの21章は先週も申し上げましたように、またあるいはこのご覧になるとすぐお分かりのように、ヨハネによる福音書のいわば続編ですか、付録になるわけですね。ですからヨハネによる福音書が書かれた後にさらにもう少し補足しようというような意図があってこれが書かれたというふうに考えられるわけですが、特に復活に関してこれが書かれているというわけですね。でイースターの時からずっと申し上げてきましたが、イエスの復活ということをただの蘇生、生き返りというふうにだけ受け止めてはならないというふうに思います。つまりそれが極端に言うとキリスト教の傲慢を生んできたかもしれない。つまり死にも打ち勝つ力の主イエスキリストというね。で我らの主イエスキリストは強い方だから、そして一番正しい方だっていうことがキリスト教の傲慢を生んだんじゃないかと思うんですが、むしろそうではなくて、神が人となられた、これがイエスキリストを信じるということの一番ポイントですね。イエスはただの人ではなくて神が人となられた、これがキリスト教の信仰なんですが、それは強い人という姿で現れるのではなくて徹底した弱い姿を伝えた。だから十字架の死というのもその弱さにて知られたということですね。それは最も弱い状態にある人と共に歩まれるためだった。そしてそれが三日目によみがえられたということは、単なる蘇生ということよりも本当に結果的にですね、この方において神が現れられたんだ。だからちょうど十字架の処刑に立ち会ったローマの百人隊長が、この人こそ誠に神の子であったという表現をした。それは言い換えたら、裏返しに言えば本当の人間だったっていうことじゃないでしょうか。あるべき人間っていうのはこの方だったんだな、このように生きるっていうことなんだな、その認識に達した弟子たちがイエスをよみがえりの主というふうに告白した。だから私にとってその主イエスキリストの復活を信じるということはただ蘇生ですね、蘇生したっていうことを歴史的な出来事として信じているのかっていうふうに言われたら、率直に言えば私はそれはもうどっちでもいいし、まあどっちかといえばそれは分かりませんねでもう構わない。しかし私は主イエスキリストのよみがえりを信じます、信じると告白します。なぜならばイエスの死は生きた証だからです。つまり死に負けていない生き方、それが一番、しかも長い短い、どれだけのことをしたしなかったっていうことと全く関係なし、そういう意味ではイエスの生涯は短かったし、イエスの生涯は人間的な価値基準で見れば失敗でしかなかったですね、見た目には。しかしそれが神との関係において従順であり続けることによってイエスの生涯は生きた。ここが 非常に大事なことだと思うんですが、いつの間にかそれが功績主義にもキリスト教になって、これだけのことをしたとかですね、もっと極端に言うとアメリカなんかにありますけれども、信じていると成功しますよとか、そういうふうなキリスト教になってくると、私は他の宗教と変わらなくなった御利益宗教じゃないかなという気がするんです。もちろんそういう場合もあるかもしれませんが、そうじゃない、極端に言えば失敗だらけの人生が意味があるということもあり得るんだ。なぜならば我らの主イエスキリストの生涯は失敗だ。だからそういう人を見たときに、私たちがあの人はあんなふうになっちゃおしまいだねっていうふうに判定を下さない広い目がいるんじゃない。つまらんと思う人の中に神様が何かをなさっている。それが空の鳥を見よ、野の花を見よっていうイエスの大事な指示じゃないかと思うんですね。そこで今日はこの二つ目のエピソードなんですが、イエスとペトロの会話が記録されている。で、大変有名な話で、イエスが三度ペトロに私を愛するかって質問なさる。それで17節を見ますと、ペトロはイエスが3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなったというふうに、ここのニュアンスがとても面白い、面白いというふうに言うとおかしいんですがね、つまりギリシャ語の言語ではイエス様の私を愛するかっていう質問は、皆さん方も聞きになったことあるかもしれませんが、アガペっていう言葉を使っています。ギリシャ語では、愛について二通りの表現がありますね。アガペっていう、これは神の愛、つまり無価値をも愛する愛です。で、人間の愛っていうのはやはり価値があるものを愛する。その次の、ペテロの答えた私があなたを愛していることはっていう、その愛っていう言葉はフィレインっていう言葉、肉親の愛です。あるいは友情、つまりそれはやっぱ価値があるんですね。彼と会っていると私は心和むからとかですね、彼と一緒にいる間は私は気取らなくて済むからとか、その価値がある。あるいは血を分けた子供だからっていうね。それしかしそこで美しい友情とか愛っていうのは親子の愛となる。それはフィレイス。そしてもう一つはエロスっていうね、三種類。これは男女の、もっと極端に言えば互いを追求する愛、求め合う愛というふうに言えるかもしれませんが、ここでイエスが2度ですね、アガペで問われるんですが、ペトロはフィレインで答えたんです。私があなたを愛す。で、つまりそこにペトロのですね、ある種の弱みっていうんですか、もうお分かりいただけたと思います。ペトロは大きなことを言ったのに3度もイエスを知らないって言った。だからアガペーで聞かれるとですね、もう自分は裏切ってる、裏切ってるから愛してるってとても言えない、なぜあんなことしたんだって言われたらもうおしまいですね。ですから、だけど大好きなんだ、そしてイエス様にお伝えしたいんだっていうことにおいての気持ちは変わってないからフィレインっていうね。そしてそれで2度答えた。その 返事に対してペテロイエスの答えは私の子羊を飼いなさい。これが私の気をつけた大のニュアンスです。私に代わって教会の責任を持てよって言うんです。私の子羊っていうのは教会を通すべての人、あるいは教会っていうふうに、飼うっていうのは世話をする、使えるっていうことですね。教会の責任を持ってよ、私に代わってやってくれよっていうことなんですが、これがもう少しよく読んでみると、じゃあペトロだけ教会の代表者だけの問題であるかっていうと、そうじゃなくて、イエスが私たちに向かって私に代わって頼むぞと言われてお選びくださった。簡単に言うと、私に代わってお前は愛するものになれ、人を愛するものになれっていう意味があるだろうというふうに思うんですね。そこでこの17節にもう一遍戻るんですが、イエスが3度目にヨハネの子シモンを私を愛しているかっていうふうにお尋ねになった時の愛しているという言葉は、ここで3度目がフィレイに変わる。そこでペトロが3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。これを文字通り読むとですね、イエス様はしつこく聞かれるので、もう自分が信じられていないから悲しくなったというふうに読めるかもしれないのですが、もう少し深く考えてみると、つまりペトロは3度目っていう時にすぐピンときたと思うんです。自分は3度あの人知りませんって言ったということですね。そう、そのことに対してイエスが3度繰り返してあなたを愛してますって言わせてくださって、しかもその時にイエスは初めはアガペーでお聞きになったのに、そうか、お前はフィレインだよな、フィレインで愛する、そして3度目にフィレインで私を愛してるかってもう一遍お聞きになったもん。それが3度目も私を愛してるかと言われたので悲しくなったというのは、これある中華書は悲しくなるほど嬉しくなったというふうにも取れるだろう。つまりそこでイエスの真意が汲み取れた。そこを岡山にありますノートルダム精神女子大学 の渡辺和子先生っていうがですね、3度イエスがペトロに質問なさったというところは、こういうふうに書いてらっしゃるんですね。キリストはこのペトロの3回の愛の告白で3度の罪を公に許したように、愛することを許しの条件としていたようです。ちょっと簡単な言葉なんですが、もう一点よく考えてみて、許される、イエス様に許されるっていうことは、愛する、愛していますっていうことと相殺されるとしたイコールなんだ。それは渡辺先生はその後に、ね、マリア・マグダレーナ、これは我々の言葉で言うのマグダラのマリア、罪深かった女性ということですが、という罪の女に対しても、この女は多く愛したがゆえに多くの罪を許されたと言っています。だから何度の行為をさせたとかね、そしてそのだから愛し多く愛したから多くの罪は許されているっていうのは、つまり許されるっていうことと愛っていうのは完全に重なっている。 だからそこがパウロのですね、人は行いによって救われるのであって、信仰によって救われるっていうことが誤解されないポイントなんです。つまり神様は人の点数でよしっていうふうにおっしゃるんじゃない、これが贖罪、ね、行いによるのではないということなんですが、それだからヤコブの手紙なんていうの後ろで逆にそれを逆手に取った人がその時代出てきたから、ヤコブの手紙が出たんですね。いや何もしなくたって、いやもう洗礼受けてりゃ何したっていいんだよって、もう好き勝手をしてた人たちがいたようですね。だからそうではなくて、許されるっていうことは私は愛しますっていうことと背中合わせっていうことなんだ。つまりそれをイエスがペトロに対してわざわざ三度もお聞きになった。最初はアガペで聞きながら、三度目は同じレベル、そうかお前は全員で私を愛してくれてんだなって。そしてイエス、ペトロはもうそれはしかもここの主よあなたは何もかもご存知ですということの背後に彼の傷がある、傷を含んでですね、もうイエス様あんまりおっしゃらないでください、私はそのことを思うだけでももうぎょっと胸が痛むんですよ、だけどイエス様大好きなんですっていう、その傷を意識して私はこれが大事なんだというふうに思います。イエスの愛によって新しくなるっていうのはいかに傷を意識できているか、傷の意識がないときにイエスの愛と許しっていうのは絵に描いた文字なんですね、単なる理想に過ぎないです。そして私たちが人に対して見る見方っていうのはいつの間にか裁きになるんです。冷たさ、要求だけですね。しかし本当に自分の傷、つまり罪を痛いってこう思っているものにとってはイエスの許し愛が自分を新しく出発させる。それはその愛が人を同じように見ることができる。みんな傷があるんだからってこう見れるようになる。これをここから生きなさいっていうことをおっしゃってるんじゃないか。皆様方もよくご存知の星野富弘さん、首から下が動かない、40歳40ちょっと超えたことでしょうね、口で筆を加えて年を重ねるんですが、彼の詩の中にこんなのがありますね。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。このあなたの優しさというのは神様の優しさ、あるいはキリストの優しさ。そしてこれと関連して渡辺先生はさらにこういうふうにおっしゃったんですね。復活したキリストの姿はそれまで一緒に生活していた弟子たちにもわからなかったようです。生前のお姿ともしかしたら似ても似つかぬ姿のご自分を間違いのない自分と証明する唯一のものとして、屈辱の跡、敗北の印以外の何者でもない、そしてご自身にとって決して楽しい思い出でないはずの傷を残したまま復活されたという事実に私は深く心を打たれます。疑い深かったトマス、信じないと言ったトマスに、さあ私の傷跡に触れてごらんって言われた。それは単純にですね、 私たちが表面からおい、殺されたけど何でもないんだぞ、どうだピンピンしてたらほらここ傷跡だっていうふうに読むと、とても浅い読みだ。人として生きられたイエスにおいて、この腕に開けられた釘の跡、脇の槍の跡は、それこそ我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかというあの絶望の傷なんだ。そしてしかもみっともない傷ですね。人々がやいあんなインチキのメシアは早く死んじまえって散々ののしられた。だから恥と苦しみと孤独のその傷ですよ。そんなことを誰も思い出したくない、その傷をイエスは公然と示しなっているっていうこと。それはその傷がなければ感じられない何かを大事にしろっていうことをイエスが示そうとしていらっしゃる。イエスご自身がよみがえられたということは、傷を負ったままでよみがえられているということが大事だ。それをペテロにも、傷を負ったままでさあいいから来いよっていうのが三度目も私を愛しているかという問いにつながっているじゃないかと。だから私たちも傷を隠さないで、傷はむしろその栄光に触れる窓口だとしたら、それにしてもその傷を思えば胸が痛むし恥ずかしいし苦しいけれども、これがなければ私は傲慢になる、そしてキリストの救いに預かれない、その大事な大事な傷なのだということを知っておかなきゃいかんのじゃないかなというふうに思うのです。だからペテロがイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった、とするとやっぱり悲しくなるほど嬉しくなったのかもしれない。そして主よあなたは何もかもご存知ですということの中で、イエスが自分の裏切りを許していてくださるということを受け止めた一言、ありがとうございますって、じゃあやり直しますって。だからイエスがもう一度私の羊を飼いなさい、頼んだぞ私に代わってやるよというふうにおっしゃってます。つまり私たちの出発点、出発の原点はここになきゃいけない。いつもまず傷を私はお前を、ね、一緒に負ってるぞって、だけど私は愛してるぞ、お前私を愛してるかってもう一度聞いてくださる。そしてじゃあわしに代わって頼むぞって言われた、そこから出発。だからいつもですね、そこに私の傷を覆ってくださったイエス・キリストが頼んだよっておっしゃってくださる声に触発されて私たちが出発する、これが本当の出発点だと思います。そうすれば今度は誇ることは何にもなくなってくるわけです。これだけのことをしましたよとかね、そんなには何にもなくて、本当にさせてもらってありがたい、あるいはそれが少しでも誰かが喜んだら本当によかったって喜べる、少し私はいいことをしましたかねじゃなくて、いやーこんな私のことが 役に立てば本当に嬉しいなというふうに言えるようになる。優しいという字は人間に憂いという言葉を、だからその憂いを抱いて生きている人のそばに立つっていうのが優しいっていう字。憂いを持たない人は本当はいない。だけどその憂いを持つ私のそばにキリストがまた私を愛するかってお聞きになりながらそばに立ってください。そして私が、はい、私はあなたを愛しますって答えることによって頼んだよっておっしゃってください。今日もその出発をしたいなというふうに思います。今日は聖餐式を行います。聖餐というのはユーカリストというふうにも言われます。これは感謝、ありがとうございます。あれは聖餐のこと、あがてというふうにも言いました。まあ文字通りですね。つまりありがとうございますって、こんな私なの、こんなドジなのに、でも愛してるかってお聞きになって、私に対して、はい、イエス様大好きですって言わせてくださった上で、じゃあ頼んだよ、その声に触れるキリストの肉と血にこれから預かりたいと思います。お祈りいたしましょう。聖なる御父上、この日も私たちをお召しくださってありがとうございます。とても足りないもの、恥ずかしいものなのに、ご自分の傷をそのままじっとお示しになりながら、なお私を愛するかと問うてくださる、そのイエスに、イエス様にこの日もお招きいただいておりますことを本当に感謝をいたします。主キリストが私のうちにいてくださいますから、本当につまらないものですけれども、喜んで人に仕えていくことができますように、自らの傷を本当にじっと見つめることができるように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。